マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいります。さて、今日の東京本当に暑くなってますね。
暑くなってで、この間梅雨入りしたと聞いたので、じっとじっと雨が降るのかなと思ったら、今日はもう梅雨が明けたのかなっていうぐらいの、夏が来たような天気、お天気なんですが、また雨降るんですよね。でもね、
週末頃にね、また今一応梅雨の中なので、
ああなるほど、私は週末金沢に、勝負しに行くんですけども、金沢どうなのかな、お天気は、雨でなければいいんだけどもな、金沢でお会いしましょうという話ですね。
はい、その金沢セミナー番組の中頃にご案内をしたいと思います。それでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
今日はできるだけ短くまとめようかなと思うんです。先週がずいぶん長く喋ったような気がするので、先週と即に特に状況変わっていません、どう状況が変わっていないかというと、アメリカの、金融政策が現状維持、高金利維持ということなので、ドルがじりじりと高くなって、ついに前回の4月29日、5月の2日、2回に分けてでしたかね、行われた介入ラインのところ。それと、大体アベレージすると同じところまで、ピークは160円ぐらいでしたけどね、そこに肉薄するところまで、為替市場が円安に進んでいます。この円安をめぐってですね、各方面でですね、関係各位はいろんな議論を行っているんですが、これ結論としてはですね、為替が円安に動いたからといって、利上げをする、そういう、愚挙というか暴挙はするわけにいけませんから、今の為替対策は、財務省によるですね、ドル売り介入しかないんですね。ドル売り介入っていうのは、いつ何時どこでスイッチが押されるか、ドル売り介入するための、ドル売り制度、為替介入緊急会議なんか別に行われませんから、これは財務官の腹一つで決まりますのでね、今この瞬間かもしれないし、明日かもしれないってやつなんですね。ただこれをやらないと、なぜ問題が出るか、単に、為替の水準、輸入物価の水準、あるいは、それが尾を引いて、物価の水準っていうのも大事なんですけども、実は、日本の株式市場も多分にこの影響を受けていると。というのは、ひょっとして日本銀行が利上げをしたら、利上げに追い込まれることになったら景気が失速するんじゃないかとか、あるいは金融コストが当然上がってくるとか、あるいは金利が上がらないことを前提に、営業活動をしていたところはですね、みんなこれ戸惑ってしまうと言いますか、やり方変えなきゃいけませんからね、これはひっくり返るということが一つと、もう一つはこれ、どんどんこんだけドル買いと言いますか、今世の中っていうのは、専門用語で言うと、二つのクラウディングアウト。
クラウディングアウト
っていうのが起きてるようなもんです。クラウディングアウトっていうのは締め出すという英語なんですけれども、普通はクラウディングアウトというとですね、金利が上昇して、長期金利が上昇してが多いんですけどもね。で、それがどんどん、投資に向かうべきお金が、そこに引っ張られてしまって、金利が上がっちゃうもんだから、こんな高い金利で投資できないってわけで、で、金利後、上がっていくところにお金が吸い上げられていくという、そういう効果なんですけれども、これが、おそらく、初期のクラウディングアウトの議論が出た時っていうのは、1970年代から80年代にかけて、アメリカが財政赤字と貿易赤字に苦しむ頃、この頃にですね、インフレなのに財政赤字が増えていくみたいな、そういう状況の中でクラウディングアウトが起きていくという、これが経済学者たちが唱えた問題点だったんですけども、そこから、大体40年ぐらい経ってですね、50年近く経ったところで、クラウディングアウトが新たな次元に入ったんじゃないかと思うんですね。で、一つは、今回 FRB の金融政策がそうですけども、アメリカがとにかく目標インフレ率 2% に邁進するために、金利をぐいぐい引き上げてしまうよって、ドルにお金が集まってしまうというのが一つと、 もう一個はですね、私はこれをね、実はこの土日に調べてて、あれと思って気がついたんですけども、例えば NVIDIA という会社がですね、はい、これが時価総額が3兆ドルを超えてきたわけですね。で、SP500 のマーケットで 6% を超えてくるぐらいのですね、バカでかい会社になって、まあ、上位3社でですね、2割弱を占めてしまうので、アメリカという国がとんでもない形、アメリカの株式市場がとんでもない形になってしまったんですが、問題はですね、別にその、時価総額 6% になったことが悪いことじゃないし、3社が、占めちゃってるっていう組み合わせかね、2割を占めちゃってるっていうのも、まあ、結果としてしょうがないんですけども、ただそのスピードなんですよ。
はい。
NVIDIA に関して言えば、今年まだ半年も過ぎてないんですけども、今年だけで多分2兆ドルぐらい時価総額増えてるんですよ。2兆ドル弱ね。で、2兆ドル弱増えてるのは、これは、例えば2兆ドルの IPO をしたわけ、新規で資金調達したわけじゃないんですけども、当然お金を吸い取る効果というのは、それだけ大きな流れ、ヌーの大群みたいなもんですけどね、はい。ものすごいお金が世界中が集まるっていうのは、これまたドルの買いのエネルギーになっちゃうわけですね。で、ドルの買いのエネルギーになると同時に、単純にドルの金利が高いだけだったら、まだ影響は少なかったもしれませんが、日本の株式市場から見たらですよ。日本の株なんか買ってる場合じゃないだろうと。まあよくオルカンの話とか、SP500 の話とか、まあそういう話になりますけども、象徴として NVIDIA がこれだけお金を世界中から集めているというか、形になってしまいますと、やっぱり、日本の株も、随分とエネルギーが取られてしまう、うん、で、アメリカの内部でも、
はい、
エネルギーを全部吸い取られてしまって、実際、SP500 というのがありますけれども、 SP500 対 SP499 何作除いても499はやっぱりさっぱり大したことないですし、あるいは利益とか見ても全然伸びてませんから、
はい、
NVIDIA 一人がですね、全部吸い上げちゃってるみたいなもんなんですよね。これも21世紀の、あるいは2024年のクラウディングアウトの形ではないかと思うんですね。こういう形の中で今週もまた同じ展開なんですよ。この同じ展開を止めるには、まあ、砂漠に水をまくようなものだという、そういう批判もありますけども、やるしかないのが為替の介入だと思います。うん、ドル売り介入を行って、そして国民の不安心理を少しでも払拭する、少しでも軽減する、緩和させる。これが一つと、あるいは株式市場の中で、やっぱりこう、もうこれもうドルが180円で200円だみたいな、株式市場にしろ、為替市場っていうのは市場ですから。
はい、
ヌーの大群はそういうことを連想しますので、それを何とかして止めなきゃいけない。まあこれをやるしかないでしょうし、まあ日本銀行が、まあやったとしてもですよ、まあ8兆とか9兆円でしょ。向こうは1兆ドル、2兆ドル単位でですね。
そうですよね。
150兆円、200、300兆円の単位でですね、お金を集めてる世界なんで、そりゃね、知れてることは知れてる。それでもやらなきゃいけないのが政策っていうわけで。
はい。
政策っていうのは常にそういうもんです。結果を期待してるのが政策じゃないです。で、結果を、結果に来て絶対勝たないかんって言ったら、それはもう戦争になりますからね。そういう問題じゃないと思うんですね。まあ、少しでもそういうことをやって、市場心理が、まあ1ミリでもですね、円高方向にって言いますか、安心する方向に、緩和される方向に行けば成功だと思います。まあ、ただまあ、円買い介入っていうのをやるというのはですね、ある意味、これ日本にとってはですね、引き締めと同じ効果になるんですが、
はい、
まあ、しかし、その、方向だけ考えじゃなくて、水準を言うと、160円からの円高方向ですから、
はい、
そう考えると、もうすでに臨界点、域値を超えている世界ですから、なんとか150円程度に、3月19日、マイナス金利が解除ありましたけど、あそこの水準の方向にですね、向けて、動けるかどうか、動かせることがどうか、でかどうかって、これが問題だと思います。いろいろ言いましたけども、こういうことを総合するとですね、やはり、今週の日本株は、やはり、引き続き上値が重い展開、どちらかというと、週間のストラテジー、あるいは2、3日のスイングトレードを、まあ、志していく、目指していく人には、やはり売りから入る展開が、まあ、望ましいというか、それしかないのかなという気がします。まあ、さらに、アメリカに関して言うと、まあ、今日はアメリカの、ファンダメンタルの話、何も話す時間がないんですけども、一つ、失業保険の申請件数がやっぱりまた増えていた。もう一つ、それから、住宅着工件数がやっぱり悪くなっていた。着実にアメリカ経済は悪くなっている。
はい、
ですから、もうあと少しで金融緩和が始まるのだろうとは思うんですが、その始まるまでの中で、あるいは、始まらないとすると、やっぱりドルに、あるいは、 NVIDIA にお金が吸い上げられる展開が待ち続いているので、なかなかアメリカ株も全体としては買いにくい。特に中国型株なんかはやっぱり今週も売りでしょうね。ただその一つ、その中で一つ、NVIDIA が週末妙な動きをしたので、これはちょっと、6%、7% ぐらいですかね。ザラバで1割近く下がったんですよ、急に。まあ急に上がった株ですから、急に下がるのは間違いないんで、起きてもおかしくないんですが、何せ、繰り返しますけども、3兆ドル規模の会社ですからね。これがまあ1割動いたらとんでもないことになりますから、まあそういう展開になることはですね、ある程度まあ腹積もりを入れにしておいてですね、マーケット見といてもらいたいなと思います。
そして日本株に関してですけれども、こちらは YouTube のね、マーケットアナライズの方でもお話しされてましたけれども、やはり次の転換点となるとアメリカの利下げが決まる時まで。
やはりまあ金融緩和が始まってからでないと安心して日本株投資というのはやりにくい。まあいつまでもずっと円安の恐怖ですね。円安利上げの恐怖みたいなものに苛まれながらですね、進んでいく、そういう市場になってしまいますから、やはりアメリカの金融緩和が起きてから次の、ようやく次の景色が見えるんじゃないかなと思います。
はい。さあでは今日の株365の動きいかがでしょうか。
はい、今日は今758円なんですけども、スタートは 38,546 円、その後458円まで押すところがあったんですが、824円まで上がって758円、スタートとしては強含みなんですが、先週のマーケットの、上値ですね、これを追いかけるって言いますか、追い越すにはですね至っていないという、そういう展開ですね。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から岡崎洋介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーを今日は3つご案内します。まずは冒頭にもお話がありました金沢のセミナーです。金沢今週末です。6月29日土曜日、金沢で開催、豊か TV 徹底討論セミナー。お昼の11時30分会場、12時開演です。プログラムは岡崎亮介さん、大橋弘子さんのお二人によるクリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんと清川玄徳さんによる徹底討論、日米株式投資戦略と題しました今後の相場を占うディスカッションです。現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりと分かりやすく解説します。さあ岡崎さん、金沢、今週末。
いよいよですね。やっぱりこれは結構大きな転換点になるかなと思って見ています。
はい。
で、もう大体のところがもう材料と言いますかね、メニューは揃ったと思うんですよ。メニューは揃ったので、一体これをどう裁くかみたいなところなんですね。まあ、二人の料理人が裁くわけですよ。
はい。
清川玄徳と岡崎亮介です。
はい。
で、大阪でもやったんですけれども、それぞれ、4月20日に行った時点で、この二人のシェフは同じメニューを作ったんですけども、同じものができたんですけども、はい、大阪からちょっとずつ見方は分かれて、
ほうほう、
使い方が変わってきています、
うん、
で使い方が変わってきていて、まあもちろん京華源とかは日本株のスペシャリストなので、はい、かなり細かいところまで入ってくれるんですけれども、まあ今回はその差異、細かな差ですね。ここを注目してもらえると、嬉しいなと思います。二人揃ってね、こっぴどくやられるってことは過去なかったのです、ね、どっちかは正しいと思いますね。はい。これは自信があります。
岡崎さんと清川さんがそれぞれ何に着目してね、その理論が分かれていくのかというところもね、はい、ぜひ皆さんご参加ください。こちら、金沢は70名の方にご参加いただけます。そして7月の6日土曜日には東京で、7月の27日土曜日には札幌で開催します岡崎亮介の投資戦略セミナーです。こちらはお昼の12時30分会場、13時開演です。プログラムは岡崎亮介さん、大橋弘子さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんによる2024年後半の投資戦略のご講演です。今日ご案内しているセミナーは入場は無料です。定員は金沢が70名、東京が100名、札幌が50名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきますので、どうぞふるってご応募ください。また、当選や落選につきましては、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。では、会場をご案内します。金沢は、金沢駅徒歩5分にあります。TKP ガーデンシティプレミアム金沢駅西口ホール 2C です。そして東京は東京駅八重洲口方面ですね。TKP 東京駅カンファレンスセンターホール 8A です。札幌は札幌市営地下鉄大通駅34番出口直結の TKP ガーデンシティプレミアム札幌大通カンファレンスルーム 6B です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。金沢の締め切りがもう間もなくですね。6月の27日木曜日です。そして東京は7月の4日木曜日。札幌は7月25日木曜日。いずれもお昼の12時までとなっています。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券から、セミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
さて、今週のこのお時間は、エコノミストのエミー・ユルマズさんに、株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺ってまいります。エミーさん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、エミーさん、6月もいろいろありました。今のマーケット、エミーさんの関心事教えてください。
まあ、なんかここに来て全部ちょっとなんかお休みに入っているようにも見えるんですけどね。ゴールドも一旦上昇止まってますし、はい、まあ、株もですね、少し、まあ、日本株かなり揉み合ってるんですけど、まあ、アメリカ株も特にダウを中心にですね、少し、まあ、休みに入っているように、は見えます。まあ、多分どっちかというとですね、今年の、まあ、テーマはやっぱり政治になりそうですね。
うん、
まあ、ここに来てですね、メキシコの選挙があって、インドの選挙があって、欧州議会選挙があって、で、まあ、ご存知、アメリカの大統領選挙があって、まあ、日本もですね、今都知事選で盛り上がってますので、その意味でですね、まあ、今年のオポチュニティもリスクもおそらく政治絡みじゃないかなと、なんかそんな感じはしますね。
政治がテーマ。
政治はポジティブに入るよりもなんかネガティブな印象で、ヨーロッパなんか特に見てるんですけども、エミさんはどう見てます？
いや、おっしゃる通りです。結構どっちかっていうと、ネガティブな、まあ、少なくとも市場はかなり絶好調だったんで、まあ、かなり政治の動きをネガティブに捉える、その、まあ、傾向があるんですよ。おっしゃる通りで、メキシコの選挙の時もね、与党が大差つけて勝ったけど、株が結構一瞬なんですけど、ものすごく大きく下がりましたし、ペソもですね、今ちょっとまだ安定してない動きが。で、インドに関しても、やっぱり、まあ、一時的ではあったが、相場はマイナスに捉えてますし、欧州選挙もおっしゃる通りで、まあ、アメリカ選挙もどうもですね、そんな感じになりそうな気がするんですよ。だから、まあ、いろんな意味で、ちょっと相場としては、もしかしたら何か売りの口実を探している可能性もあるんではないかと私は思っていて、というのは、まあ、ここまで、やっぱり去年のね、10月から勢いよく上がってきて、まあ、ここでちょっとね、利下げ期待っていうのも後退しているのにもかかわらず、高いままでですね、資産価格が続いているんで、もしかしたらなんか相場として何か売りの口実があったら、そこにしがみついてなんかこう、少し調整したい、そういった動きもあるかもしれないですね。
調整局面に入るための口実探し。
いや、もうだと思いますね。その相場っていうのは、ある時間が過ぎると、まあ、連続性じゃないんですけども、ボラティリティを欲しがるところがありますからね。まあ、トリガー探しってやつなんですけども、ヨーロッパはね、まあ、今サッカーで盛り上がってますけども、その後が怖いですね。
そうなんですよね。でアメリカもね、やっぱり見てて、面白いのはここに来てですね、トランプさんもバイデンさんも同時に支持率下がってるんですよね。これはだから今まではどっちかが上がってどっちかが下がってみたいなとこだったんですけど、まあ、どちらも今下がっていて、どうもアメリカはアメリカでいろいろとかなり荒れる可能性はあるんですよね、次の大統領選挙は。
うん、
まあ、実際インドの時のあの下落を見てみんなまあ唖然としたと思うんですが、それに続いてメキシコですから、これはやっぱり身構えること、直前身構えることはほぼ間違いないですよね。
そうですね、そうですね、おっしゃる通りなんですよ、うん、
アメリカの景気については先行き、エイミンさんはどんなふうにご覧になってますか。ま
あ、アメリカの景気自体は結局ミックスシグナルが続いていて、つまり例えば小売りのデータが弱かったり、PMI が弱かったりしているんだけど、一方でまだ非農業者部門の雇用者数が強めに出ていて、まあ、この前の、ね、FOMC で珍しくパウエルさんが雇用統計にちょっと文句言ってたんですよね。だからオーバーステートだって言ってたんで、雇用状況はね。だからまあ彼らは彼らで利下げする口実を探しているんだけど、どうももしかしたらちょっと印象操作的なこともあって、雇用統計が中身より見た目のヘッドラインの方が強めに出てるっていうのも FRB の仕事を難しくしてるところはあるんじゃないかなと思うんですよ。本当は多分正規雇用が減っているし、景気減速してるんで、もうそろそろ利下げしてもいいと思うんですよね。
うん、それとアメリカの場合、日本ではあまり報じられてませんが、細かいデータを見ると確実に AI によってソフトウェアの仕事が奪われているもの、これも確認されるようになってきましたよね。
そうですね、かなりですね、だからその意味ではおっしゃる通りで、大手 IT を中心に正規雇用が結構減ってるんですよ、
うん、
やっぱりサービス業は、ね、引き続きまだ伸びてるところはあるんですけど、飲食を中心に、ただ高い給料をもらっている職が減っていて、
うん、
なんかパートタイム、アルバイトが増えているっていうのは、これ景気本当にいいと言えるのかって、そうでもないんですよね。
ちょっとこう統計をそのまま鵜呑みにできない状況というか、ありそうですかね。
統計だけでなく、私は日本なんかも、日本銀行の見解もですね、本当のところ、どっちを応援してるんだよ、高なのかい、ハットなのかいと聞いてみたくなるところですけどね。
そうなんですよね。日本もかなりちょっと曖昧なところはあって、まあ、日本ももうそろそろ動かざるを得ないタイミングに来てるんですけど。
ズバリ、為替介入はありますか？
私は今回はハードルちょっと高いんじゃないかなと思うんですよね。
というの
は、もちろんその当事者しか知り得ない情報なんですけど、とはいえ前回とは違ってじわじわ円安になっているんで、やっぱちょっとハードルは高いんじゃないかなと。であとはですね、10兆円使ったんでね、もうすでにね、あと何兆使うつもりなんだっていう、なんか明確な目標があるんだったらね、その時間稼ぎならやめてほしいんですよね、むしろ。
根本的な解決にはね、やはりアメリカが動いてくれないとというところもあるんですけれども、ね、
10兆ドルならいいですけどね、10兆円なんでね、これがね。
あ、そうなんですよね、10兆円なんですよ。そう、
はい、エミンさん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、為替介入についても、まあ、皆さんいろんなご意見があるなと。
先日を考えると確かに、超えて買わせてからもう一回買う、売るっていうのが勝つやり方なんですよ ね。
どんな動きになるんでしょうか、うん、さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。